変わらず優しく包んでくれたのは、
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。アテネ行きのバスは11時半にテサロニキのバスターミナルを出発した。料金は260ドラクマ、約2600円である。所要時間は8時間だという。アンカラからイスタンブールまでがやはり8時間。それで35リラ、約700円だったのに比べると、3、4倍の料金ということになる。地図で見ると、テサロニキアテネ間の方がいくらか長いし、アンカラ・イスタンブール間は高級バスの半値だったという事情も加味しなくてはならないだろうが、今までのような感覚で旅をするわけにはいかなくなったことだけは確かなようだ。このことでもまた、自分がヨーロッパに入ったことを思い知らされた。途中でやはり昼食のための休憩があった。そこが何という名の街だかわからなかったが、広場の横に停車すると、運転手から1時間ほど休憩するというアナウンスがあった。もちろんギリシャ語だったので、私にはわからない。横に座っていた男性に腕時計を突き出し、車内に戻ってくるべき時間を指で指してもらったのだ。朝食をしっかり食べたことでもあり、バス代の高さに軽いショックを受けていたこともあって、私は昼食代を倹約することにした。乗客が近くの食堂で食べている間、昨日のスミットをかじりながら街をぶらついた。広場を突っ切り反対側に行くと、地元の人専用といった雰囲気のチャイハネがある。もっともギリシャではチャイハネとは言わず、カフェニオンというらしい。表に出ている小さなテーブルに陣取った老人が二人でこちらを見ている。30メートルくらいまで接近したとき、何の気なしに笑顔で挨拶すると、こっちへ来いと手招きされた。私は近づき、何でしょうかといった表情をしてみた。すると老人たちは、まあ若いのお座りなさい、というような身振りをして、テーブルの前の椅子を指さした。私はその勧めに素直に従った。テーブルにはコーヒーではなく、透明な液体の入ったグラスが置かれている。これはもしかしたらギリシャの地酒ウゾーではないのだろうか。ウゾー？私が尋ねると、老人たちは首を振る。ウーゾ。私が発音を変えて繰り返すと、老人たちはまた首を振り、ウェイターにグラスを持ってこさせて、私に勧めてくれた。一口飲んでみると、松屋に臭い不思議な味がする。 有象も松屋に酔い入れた酒ではなかっただろうか。有象、やっぱり有象じゃないですか。私が言うと、老人は二人で声を合わせて言った。レチーナ。どうやら有象とは違う飲み物らしい。私がもう一口飲むと、小皿に盛ってあったオリーブの実を勧めてくれた。オリーブの実をつまみに酒を飲む。いかにも日本の居酒屋の風情に似ていた。話すことはほとんどないのだが、互いにニコニコしながら飲んでいるうちに、バスの出発時間が近づいてきた。早く切り上げようと思うのだが、老人たちがなかなか話してくれない。ようやく礼を言い、走って戻った時には、出発予定時間をオーバーしていた。バスは待っていてくれたが、私が最後の乗客だったらしく、席に着くと同時に出発した。バスが走り出し、窓ガラス越しに暖かな陽光を浴びているうちに、有象ではなくレチーナの酔いが回ってきたらしい。眠くなってきた。酔った目に、ギリシャの海沿いの風景が、夢の中のシーンのように映る。海にはうねりがなく、海面はほとんど動かない。道路沿いの家々は、屋根が赤く壁は白い。これでどこがトルコと違うのだろう。ギリシャとトルコのいさかいなど、異国の者にとっては、ほとんど親戚同士の争いのようにしか思えないのではあるまいか。そんなことを考えながら眺めていると、一つ、トルコと違うものがあるのに気がついた。もちろん、トルコにおけるモスクの先頭が、ギリシャでは教会のドームに変わっているという際はあった。だがそれ以外にも、街道沿いの風景に決定的な違いがあったのだ。街道沿いに、ポツンポツンと小さな祠のようなものが立っている。50-60センチ四方のものから、大きくてもせいぜい1メートル四方くらいまでの、家の形をした祠だ。通り過ぎるたびに覗くと、内部にはイエスやマリアの写真や絵が貼られており、ろうそくに明かりが灯されているものもある。あれは何なのだろう。私は隣に座っていたギリシャ人の中年男性に尋ねてみることにした。通り過ぎる拍子に指を指し、あれは何なのか、という表情をする。最初は私が何をしているのかわからなかったようだったが、三度目に理解してくれた。エクリーサキ。エクリーサキ？ 私がオウム返しに尋ねると、その中年男性は両手をパーンと弾いてみせた。どうやら交通事故で犠牲になった人を祀ってあるものらしい。日本で言えば地蔵を祀る祠のようなものなのだろう。これだけ犠牲者がいるということは、この国のドライバーもかなり運転は荒いということなのかもしれなかった。テサロニキから乗ったバスは、午後7時半にアテネのバスターミナルに到着した。ターミナルからは市内バスに乗って、オモニア広場へ行った。これもまた、安宿はオモニア周辺にあるというヒッピーたちの話を聞いていたからに過ぎない。乗客が降りるところで降り、なんとなくついていくと、大きなロータリーになった広場に出た。度肝を抜かれたのは、そこで大群衆が騒いでいることだった。彼らは新聞を手に、演台で演説している人に向かって反応している。眺めていたかったが、まず宿を見つけることの方が先決だった。周辺を歩き、何軒かの安そうなホテルで値段を尋ね、およその相場を把握すると、その中の最も小綺麗でいいねの安いホテルに戻った。部屋はテサロニキのホテルより落ちるが、70ドラクマ、700円なのだから文句は言えなかった。荷物を置くと、フロントで簡単なアテネの地図をもらい、食事をするため外に出た。アテネのへそとも言われるシンタグマ広場まで歩いていくと、ここでも群衆が騒いでいる。どうしたというのだろう。近くにいた学生風の若者に尋ねて、近く選挙が行われるということまでは分かったが、この熱狂が何に由来するのかまでは分からなかった。ギリシャに大きな変動が起こっているらしい。ここ1年近く、世の中の動きから目を離していたため、状況がわからない。これまでは政治状況などほとんど気にもならなかったのに、ふと妙な疎外感のようなものを覚えた。アテネを訪れた人は必ず足を運ぶと言われる有名なプラカ地区を歩いた。ここは昼夜を分かたず人で溢れていると聞かされていた。とりわけ夜になると、食べるなと呼ばれる食堂からは、串焼き料理すぶらきの香ばしい匂いが漂い出し、クラブからはギリシャ音楽ブズキのエキゾチックなメロディーが流れてくる、と。ところが、その夜のプラカ地区は閑散としていた。時折、クラブ風のレストランの前に立っている男に呼び止められたが、そぞろ歩きをしている人などほとんど見かけない。シーズンオフの観光地のように静まり返っている。プラカ地区は食べるなでさえ私には高そうに見え、結局1時間ほどうろついた後で、オモニアに戻って安食堂を見つけることにした。 ここはと思われる一軒に入り、トルコでもそうしてきたように、調理場で料理を見せてもらい、最も美味しそうに見えたひき肉とナスとチーズの重ね焼きを注文し、それにサラダとパンを食べてホテルに帰ってきた。それで何の不都合もないはずなのに、自分がなんとなく物足りなく感じていることが不思議だった。これまでと何かが違っている。具体的に何がどう違っているのかは明瞭ではないが、違っているという感じは眠りにつくまで消えなかった。
明日への希望、音楽の力に圧倒される大工。 TBS ラジオ公演、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団大工&運命が12月28日横浜みなとみらいホール、29日30日は東京オペラシティで開催されます。伝統を誇るウクライナ国立歌劇場管弦楽団がベートーベンの最高傑作を奏でます。魂を揺さぶる圧巻の響きに身を委ねる特別なコンサート、大工&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台でよみがえる。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード、世界中で大ヒットを遂げたあの映画をも超えて、2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。